それではですね、今回はちょっと私の方が担当させていただきます。明日ですか、あの神殿礼拝が合同礼拝ですか、行われるということと、いろいろ福島先生の方も、いろいろ準備とかあって、ちょっとその都合もありまして、ちょっと私の方で、お願いされまして、今回、やってみることにしました。ちょっと不慣れなこともあって、うまくできるかどうかわからないですけど、その辺のところは、頑張りますんでよろしくお願いします。それでですね、これ動いてないですか、
あんまり入ってないみたいな、首にいきます、こんな感じです。
あ、はい、
これ適当に
変わりました。いろんな意味でちょっと今日想定外のことがあって、今まで私が日曜日教会に来るときって、大体行く前っていうのは予定っていうのは特に作らなかったんですけど、本日はちょっと会社の都合で臨時に仕事業務が入りまして、たったさっき1時間ぐらい前まで昭島の方の駅伝大会の方の手伝いをしに行ってました。で、本当に今日メッセージの方もお願いされてて、不測の事態があったとしたら、これ今日間に合わないんじゃないかなってずっとも不安だったんですけど、ここなんとか時間に間に合ってこれてよかったです。で、今子供礼拝ですね、今日なしになりました。こういったことって、子供もともとは少ないので、人数が少ないので、こういったこともあるんですが、本当にもう子供礼拝の時に歌とかも昨日練習して、準備したんで、よかったのかうまく歌えなかったんで、ほっとしてるところもある反面、せっかく練習したんだからなっていうのもちょっといろんな思いがありますけど、今日はですね、今ここで、2つの写真があります。見てお分かりになると思いますが、火がありますね。これが本当にもう一つの方がもうずっと燃え続ける、尽きない炎、焼き尽くす炎、尽きない炎で、もう一つはその火を消そうとしている、ところが、確認できるかと思います。で、今日はですね、子供礼拝もしあったとしたら、私はその火の、私たち日常で使う、火、用いられる日も含めて、その火の役割というのはどういったものかというのをちょっと話してみようかなと思いました。ある時は何かを温めたり、ある時は光の役割を果たしたり、ある時はその、なんか危ないもの、敵からなんか守ったりとか、あとは自分の、自分が食べるために何か料理したりするときに使ったりとか、何かを清めるためとか、またあるときはあんまいいことじゃないんですけど、何かを壊したり、そういったところに、そういったときに使われます。特にもう無人島とかに行ったときのことを連想すると、危険な場面というのが多々あると思うんですけど、そういったときにおいて、人間はサバイバルをするにはあたって、貴重な、ものかと思います。聖書でも、聖書の世界でおいても、例えば火というのは重要な働きをしております。例えば旧約聖書での時に、出エジプト記でモーセが、エジプトから出て、荒野のところを歩いている時に、ずっと歩いている時にも夜なんかもう全然見えない明かりがないから、そういう時神様が火となって火の柱というものを送って、その、道中、ガイドしたっていうのも火の柱となって、そういうのもあれば、シナイ山の方に火がなんか、火がなんかそこに出て、そう煙が出てるわけですね。その時に神様はそこにシナイ山のところに 自分のご自身を、その火でもって存在を表します。また何かを裁くときに、火というものは使われます。まあ、そういうときに私たちにとってもその火というものは自分を、ある意味守るために必要な役割を果たしております。で、まあ、今日は本当にその自分の中にある、まあ、クリスチャンでは聖霊というものをいただいているんですけど、その聖霊を火というふうに例えることができた場合ですね、その火が守られるために私たちはそれを消さないようにやっぱり努力していかなければなりません。それでそこで、まあ、いつも祈ったりとか、いつも喜んでたりとか、絶えず、祈ったりとか、すべてのことにおいて感謝しなさいという、まあ、この後ですね、扱う聖書の箇所にあるんですけど、そのことをし続けることによって、それはすごい、そのことは役に立つということを、まあ、子どもたちに伝えようと思ってました。で、じゃあこちらの方のですね、メッセージの方で、本文の方に書いていきたいと思いますが、その前に、一言お祈りさせていただきます。お大体の師匠の神様、おはようございます。今日、ここに来れたことを感謝するとともに、また、私たちが共に集まってあなたの御前においてその賛美をすることができる喜びをありがとうございます。そしてその賛美の中においてあなた様が共におられ、その賛美した通りの、お方である神様が今ここにおられて、私たちの礼拝を受けようとしていることをありがとうございます。私はこれから、メッセージという形で今日の聖書の箇所を、扱っていきますけど、そして、そのために準備したものはたくさん、ありますけど、どうか、準備したものを超えて、私が何か言いたいことを話すということを超えて、あなた様が私たちに伝えようとしていることを、どうかこの場所で、私たちが分かち合うことができますように、どうか、この時を守ってください。そしてまた、私たちそれを聞くだけでなく、本当に、用いることができますように、生かすことができますように、そのための知恵をも与えてください。そしてまた、私の、準備の足りないところにおいて本当にあなた様が、望んでくださり、どうかあなた様と、コミュニケーションを取りながら、この話を進めていくことができますように、どうかあなた様が助けてください。はじめにあたりイエス様の名前によってお祈りします。それではですね、本日の聖書の箇所、扱う聖書の箇所ですね、テサロニケ人への手紙第1、5章の12節から24節のところを、本日は扱っていきたいと思います。それでですね、本文を、お読みする前にですね、簡単なイントロダクションをさせていただきます。はい、はい、でこのテサロニケ人への手紙ですね、新約聖書の中で最も早く書かれた書物とされております。パウロにとってもその書いたこの手紙書いたのが最初の最も早い書物と認識されております。だいたい AD50 年代の頃に、まあ、書かれたんじゃないかと言われておりますが、そのテサロニケの教会ですね、そのパウロが、第二次伝道旅行の際設立されたそうです。それが、使徒の働きの17章を見ていただくと、まあ、確認できるかと思います。今日はその辺のところは説明できませんが、で、まあ、そこでですね、まあ、少なくとも3回安息日の方に日において、まあ、説教されて、 いや、まあ、ユダヤ人の街道なんですけども、要人、まあ、実際に集まった集った人は、まあ、要人の人が多いんですけど、そこでですね、あの主イエス様のことの巡ってちょっと議論となって、それでユダヤ人から本当にあの迫害されて、まあ、追放されてしまったわけですけど、その、できたばかりの若い教会で、まあ、そういった迫害があったのにもかかわらず、信者たちは勇敢に耐えていることが、まあ、そのパウロの弟子テモテによって伝われました。まあ、その勇敢に耐えていること、信者たちが勇敢に耐えているってことが申し上げましたけど、キリスト者として正しい生活を送っているってことが、本当にね、ギリシャ全土において、まあ、良い、彼らは良い手本となりました。そしてまた、次ですね、主の再臨についてこの書物は、扱っております。その再臨のことによって信者を励ましたり清めたり慰めたり、絶えず、目覚めさせたりする、まあ、油断させないようにさせるという望みについての勧めが本書で記されております。まあ、特にどういったことで、大変だったかというと、まあ、若い教会ということで、まあ、その説教者が、まあ、ちょっと経験が浅いという人が多かったそうです。それで、まあ、死の再臨のにあたって、あの教理というのはパウロはテサロニケでそれ説明したわけなんですけど、誤った、教えというかが、あのパウロがいなくなったと、まあ、出てきてしまいまして、例えば先に死んだ者がどのようにして死の再臨の恵みに預かれるかということで、すごいなんかそこでいろいろ、まあ、疑問が湧き上がったりとかしました。まあ、その後で、まあ、読んでいただくとそれは確認できますが、本日今回取り上げる場所においてですね、まあ、タイトルのあるように御霊の火を消さないために私たちには何が求められるか、そのことについてちょっと話していきたいと思います。で、本文の方に入ります。こちらの方ですね、画面の方に出ているのは新改訳聖書第2版を使っております。で、こちらの方をお読みします。テサロニケの人への手紙第1の5章の準備です。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。で、13節、もその務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。まあ、この2節、まあ、取り上げますが、この勧めですね、これは何のことを言ってるかと言いますと、あなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさいってことなんですけど、これはもう教会の、リーダーの人たちのことを指しているかと思います。まあ、ここでこちらの教会でいうと、まあ、福島さんがその人の中に当たると思うんですけど、そこでそのリーダーという人たちはリーダーというのを呼ばれる人たちは、もう教会の中で私たちの間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、私たちを指導し、訓戒してする、教会の中ですね、主にあって神から、与えられたリーダーシップを持って、で私たちを、まあ、指導し、注意したりとか諭したりとか警告を与えたりとか、そして訓戒をしている、またある時は全体、この群れ全体を管理する、監督する、そういった非常に重要な立場の、リーダーの人たちは持っております。ただ単に、 まあ、牧場に例えたら、その牧場の経営者ではなくて羊飼いとして御言葉を持って養うという尊い本当に尊い仕事というものが任務というものが神様から与えられております。その務めの上に13節ですね、愛を持って深い尊敬を払いなさい、お互いの間に平和を保ちなさい。まあ、深い尊敬を払わなければなりません。聖書ではある箇所では指導の務めに当たっている長老は二重の尊敬を受けるにふさわしいという書かれているところもあります。本当に私たちは私はクリスチャンじゃなかったときは教会っていうのははっきり言ってどういったものか分からなかったんですけど、まあ、牧師先生、まあ、日曜日に説教される人っていうのは大体もう日曜日だけしか働かないの、そういうふうな誤った考えで、ね、って見ておりました。もう尊敬だなんてもうとんでもないなって思ってましたけど、実際にまあこうして教会に、入って本当にもう指導に当たる人っていうのは本当に私たちの知らないところでローク、まあ、骨を折ったり、骨を折るまでクタクタになるまで、働い、まあ、いろんなことを整えたりそして祈ったり、まあ、そういったことを表に出さないんですよね。本当にもうそういう私たちの知らないところで本当に陰で多くのことをされております。今扱った2節というのは教会のリーダーが立て上げられるように私たちに求められていることに書かれています。別の聖書の箇所では、こんなことを教えてくれます。まあ、実際に、まあ、指導に当たっている人、特にこの日本においては牧師という、職務にある人って数は少ないと思うんです。ルカの福音書10章2節にはこう書かれております。実りは多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。でところが誰も彼もまあ、そういった任務につけるわけではないです。またつくことは本当に大変です。教師と呼ばれている人たちは本当に厳しい格別厳しい裁きを受けるんです。もしその人が言葉遣いでもってもしかしたら誰かをつまずかしたりとか誰かから誤解を受けたりとかいろいろまた非難とかされる時に本当に一番矢面に立たされるそんな大変な、立場にもあります。そんな中で次の箇所ですね、また私たちに教えてくれています。ヘブル人への手紙の13章の17節にはこういったことを私たちに教えてくれます。あなた方の指導者の言うことを聞きまた復讐しなさい。この人々は神に弁明するものであってあなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし嘆いてすることがないようにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の敵にならないからです。続きまして14節と15節ちょっと見ていきましょう。5章の14節、兄弟たちあなた方に勘告します。気ままなものを戒め小心なものを励まし弱いものを助けすべての人に対して寛容でありなさい。15節、誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対しいつも善を行うように、努めなさい。これは皆さんどう思われます？ まあ、気ままな人っていうのはどういった人なんでしょうか。まあ、ある意味自分勝手な人たち、怠け者、怠惰な人たちで、小心なもの、気が弱い人ですかね。落ち込ん、ちょっとあの精神的に落ち込んでる 人かな。で、弱いもの、まあ、信仰的にまあ弱い、信仰的な弱さもあれば、本当にあの文字通りあの、健康状態、体も弱い方ってもたくさんいると思います。まあ、病気の方もいますが、あのそうでなくても、例えば教会に来るメンバーの、ね、一人一人を見てみると、みんな別に聖人君、聖人君子のような人たちばかりではないですよね。本当に、ある人たち、ある人は御言葉に促されて前進しようとする人々の足を引っ張ったりもします。そしてまた自分勝手な人は教会において分裂というものをもたらすかもしれません。そしてまたもう御言葉に反対して、聖書が言う言葉に反対して、とにかく周りの人を困らせる人もいなくはないです。で、次の説を見ると、誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間で全ての人に対していつも善を行うように詰めなさい。まあ、そういったもしかしたら自分がこの人良くないんじゃないかと思う人、やっぱり思ってしまうってことはあるかもしれません。ところが私たちに求められていることは、悪を持って悪に報いないように気をつけ、悪いことを あら探ししたりとかしたり、まあ、何かその迷惑かけるようなことがされてしまったとしたら、同じレベルのことをやり返したり、言い返したり、倍返ししたりとか、そうしようと思うことはあるか、時にはあるかもしれません、心の中でおいて。でもそれは本当に行えないで、私たちは、聖書は言います、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。私たち、例えば中高においても、例えばまたお互い呼び合うとき、兄弟とか姉妹とか言いますけど、なんでそんなこと言うんでしょうか。それも家族だからですね。もしかしたらここの場所を離れたときに、自分たちはもう 次に教会来るときまでの間に会わないかもしれませんし、お互い連絡取ったりすることもないかもしれませんけど、でもそれでも私たちは兄弟姉妹と呼び合う、そういったお互いのことを、尊重して、いけないかなと思います。例えばそれが本当に 仲の良い、まあ、人じゃないとしても、でも そんなような人も神様によって、ここに運ばれた、教会に運ばれた、導かれた人として、私たちはそのことを認識しなければいけません。私たちこれ本当考えていきたいですね。教会の人間関係において、私求められる私たちの責任とは何でしょうか。あなたの責任とは何でしょうか。そしてその教会の群れ全体の成長のために、私たちができること、あなたができることは何でしょうか。本当に考えていきたいと思います。まあ、次の聖書の箇所ですね、そういったことにおいてするにあたって助けになる、聖書の箇所はちょっと、引っ張っておきました。ローマ人への手紙15章の1節2節から2節ですね、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益になるようにすべきです。同じくですね、ヨハネの手紙第1の4章20から21節、 神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。命令なんですよ。何々しなさいという箇所ですね、今日扱う箇所たくさんありますけど、もうもはやもう私たちクリスチャンとなされた今でも、まあ、自分の感情というのはやっぱしあります。だけど教会に来るのは 何のためか、自分のためじゃなくて自分の自己実現を達成させるためでもありません。救われ神様によって、イエス様によって救われたものとして、神様がどんなに素晴らしいお方であるかを証しするために私たちは生かされていると思います。だからですから、私たちは私たちの思いがどんなもんでかっていうのはあんまり重要じゃないです。ただ主の御心がなるようにという本当に祈りというのは大切だと思います。続きまして16節からいきます。これはですね、この箇所ですね、皆さんよく聞かれると思います。例えばもうメッセージとかでもこの箇所を扱った機会というのは結構あるかと思いますし、まあ、クリスチャンでない方もこの箇所っていうのはもしかしたら聞いたことあるんじゃないかなという箇所です。じゃあ心ですね、お読みします。まあ、ここ読む前にちょっと私たちちょっと考えてみませんか。いつも喜ぶっていうのはことっていうのは可能でしょうか。絶えず祈るってことはあなたにとって大切ですか。そして全てのことに感謝しますか。それでは16節お願いします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつも喜んでください、喜んでいなさい、どういうことでしょう。本当に文字通りいつも喜んでいなさい。嬉しい時とか、何かいいことあった時とか、何か成功した時とか、それはその時だったらもう誰でも喜ぶことができます。そうでなかった時できるでしょうか。悲しんでいる時でもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持ってますというパウロが言ったようなことって、そんな気持ちに私たちになることってできるでしょうか。で、絶えず祈りなさいという言葉があります。私たちどれだけ祈るでしょうか。例えば本当にもう私ここで今ここで話してて、そんな私も大して祈ってないなって、まあ、朝起きた時、夜寝る前とか、食事の時とか、まあ、教会に来た時とか、まあ、それはやっぱし説教する立場人間が本当にこれ反省しなければならないんですけど、やっぱ祈りの意味っていうのを正しく理解してないんじゃないかな、祈りの大切さっていうのはそんなに理解してないんじゃないかなって改めて、ここ読んだ時思い知らされました。祈らなくても何かできることがたくさんあります。大体何かを起こす時、大体自分の力で頑張ってしまうことがある時に、祈らなくてもいいんじゃないかっていう、なんかそんなような気持ちになってしまうことも なくはないです。でもやっぱでもそれでも私たちものすごい困難な状況にあった時っていうのはやっぱし祈りますよね。もう何もできないですよ。自分で解決なんかできない、解決することはできないわけです。私たちはそのことを通して、私たちは神様なしでは弱い存在だってことを、知ることができます。全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。 これもよく耳にする箇所ですね。願い事が叶わなかったときに祈ることできますか？でも私たち全て神様信じ、イエス様を信じる人たちの今神様の計画の中に、います。願い事が叶わなかったとしても、神様は全てのことを働かせて益としてくださる方です。そしてまた永遠という私たちの願い、や思いを超えた、叶ったか叶ったかないかとか、そういったものを超えた永遠への思いというのが神様から与えられております。なぜ先ほど今申し上げた、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということが私たちに求められているのでしょうか？ヨハネの福音書6章35節こう言っています。イエスは言われた、私は命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。もう神様のとにかく求め続けることなんですよね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出されます、見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、なんて言葉ありますけど、本当に私たち求めていくために人がそれがまた求めること、なんですね。でペテロの手紙第1の5章7節から8節こう言ってます。あなた方の一切の思い煩いを神様に、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が追いかける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。あなた方の思い煩いを一切、本当全ての思い煩いを神様に委ねてください。またそのことを忘れて自分の力で解決しようとすると、本当神様の御心から離れてしまう危険があります。目を覚ましていなさいと言いますね。次ですね、19節いきます。神様との関係で私たちに求められること、次ですね、19節御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。御霊を消してはなりませんというふうに書かれています。先ほど写真ご覧になられたと思いますけど、その御霊を消すというのは、例えば私たちいただいている、聖霊がひとひゅうに表現されるのであれば、それを消してはならないというわけですけど、Do not quench the Holy Spirit で多分英語の聖書は言っていると思うんですけど、そのクエンチっていう言葉は、その火を消すという意味で用いられている言葉だそうです。そしてまた御霊というのは三位一体、父なる神、子なるキリスト、それ聖霊の、その、同じ本質を持つ、そしてまた同じ、同じ本質を持って同じ同じ御業をされる、そして私たち一人一人がイエス様を信じることによっていただいております。その御霊を消すということはどういったことで消すことができるのでしょうか？ある人は、罪を犯すことで、また祈らないことで、そして聖書を読まないこと、そして、世の中の動きを愛すること、いろいろあると思います。せっかく、聖霊があなたの上に 私たちも臨まれるとき、私たちは力を受けますという言葉を、いただいてますけど、そういった罪、私たちのうちに、私たちがまだ罪人としてのその犯してしまうその罪というものが、その御霊を消してしまう、せっかくいただいたものを消してしまうことが、まあ、あり得るわけですね。この20節から22節のところですね、本当にもう御霊を消すことが何なの、どういったことの意味なのかというのも、もうリンクしてるわけですね。予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことにあげて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪も避けなさい。もう聖書の言葉は本当に私たち吟味する必要があります。そして、聖書は、まあ、こうして私もこういった形で話してますけど、まあ、こうして話していることについて、聖書は本当にそのことを本当にそういうふうに言ってるのかということ、もしかしたらこの人は語るものの都合に合わせて、また聞く人の都合に合わせて、聖書の話というのはされてないか、教会で。そしてまた聖書の言葉に何か聖書と関係ないことを付け加えたりとか、聖書の言葉そのものから何かを、差し引いたり、してやすることは、ようなメッセージはしてないだろうか。それ本当に私たち一人一人の責任ですね。見分けていく責任というのもあります。どこだったかな、ベレアだったかな、におけるクリスチャン、パウロ説教してたんですけど、そこの人たちは聖書の言ってることが本当に熱心、ベレアの人たちが聖書に熱心に非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかを確かめるために毎日聖書を調べたそうです。パウロがメッセージしているのにもかかわらずです。私たちも本当に、この聖書というのを読まないと本当に、それが見分けることっていうのもちょっと大変かもしれませんね。別の言葉で、こういった聖書の箇所があります。エペソビトへの手紙4章の30節、こういうふうに言っています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たち一人一人は神様にあって、神様によって作られた、神様によって作られた作品ですよね。そして、イエス様を信じることによって私たち聖霊を受けられました。内なる体に神様の神殿というものを私たち一人一人持っています。そんな持ってる、そこに、いる聖霊というのを悲しませてはいけませんと言ってますね。で、聖書というのは改めて皆さんに問います。私自身も問いたいと思います。ヘブル人への手紙4章の12節にはこういうふうに言っております。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。聖書は聖霊によって書かれました。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。神様を信じる、イエス様を信じる人たちにとって必要な、エッセンスがすべてそこに、凝縮されております。なんでその聖書っていうのは大事なのか、読むことが大事なのかというと、テサロニケ人への手紙第1の4章7節8節にはこういうふうに言ってます。神様は私たちを召されたのは、汚れを行わせるためでなく、清潔を得させるためです。ですから、このことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。 清くなることを追い求めなければ、聖霊を与えるお与えになる神様は困るのですというふうに言っております。まあ、いくつかの、求められることを通して、まあ、23節24節の言葉はこんな形で締めています。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体を完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。私たち招いてくださった神様というのはどういった方でしょうか。約束されたことにおいて真実な神様であるということを、本当に私たちこれからも体験し感謝していきたいと思います。それぞれ私たちそれぞれここの場所を後にしたときに、後にしてそれぞれ使わされた場所でこれからどういったことを見ていくのでしょうか。ヨハネの手紙第1の4章1節、こういうふうに言っています。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。私たちにとっても本当に、教会の中だけでなく、本当に外でも置いてですね、人や、多くの人や、いろんな人や、インターネット、メディアを通しまして、神様の教えでないものが、持ち込まれています。持ち込む、そういった風潮があります。だから先ほど申し上げましたように、本当に、聖書の言葉は本当に吟味しなければならないかと思います。その吟味すべき聖書の言葉というのは、聖書の言葉、神様のこととは何なんでしょう。いくつかの求められること、いくつか挙げました。実際 7個、1から7まで振ったんですけど、実際15個くらいありましたね。最初の方を足すとしたら、何々しなさいというのが。それが何なんでしょうか。最後に兄弟たちにピリピトへとの手紙4章の8節9節にはこういうふうに言ってます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛するべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるなら、その言葉に心を留めなさい。あなた方が私から学び受け、聞き、また、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。この後ですね、歌う賛美の中に主は今生きておられる、そんなタイトルだったかな、 Because he lives because この後歌う賛美のあるんですけど、その賛美を作った方がですね、ウィリアム・ガイザ、奥さんの名前はグロリアっていう人なんですけど、彼らはアメリカの人なんですけど、その当時ですね、1960年代、ベトナム戦争というものがあって、そのことで多くのアメリカ国民が失望し、もう未来に希望が持つことができない、そんな時代何があったでしょう。麻薬というのが本当に蔓延し、人々に多くの虚無感というのが苛まれ、人種問題というのもできました、発生しました。で、このウィリアム・ガイザーさんという人がもうなんかもういろいろ大変なことがありました。ウイルスに感染したりとか、教会の中において良かれと思ってやったことが誤解されて、 たりとか、またその 3人目の子供を産むときに、あの 2人目の子供が生まれてから3ヶ月というタイミングで奥さん妊娠してしまいました。そんなところに本当に大変だったそうですけど、あのそんな時にこの歌っていうのは本当希望の持てない時代に、あのもう例えば今で言うともう占いとかスピリチュアルカウンセラーとかニューエイジブームとかそういったことが張り込っているその時代の中に、イエス様だけが本当に希望であり、イエス様がいるから、あ、主が、あ、イエス様は今生きておられるから、主が今生きておられるから、どうたらこうたらっていうのがこの後の歌で歌いますけど、それを本当に、その歌を歌うことによってまたさらに今生きておられる神様というものをまた今日体験し、またここを出た後も持ち帰っていきたいと思います。それは以上です。感謝してお願いします。ご大抵のケッチャンカ様、ありがとうございます。この時間をあなた様が守ってくださいに感謝いたします。どうか、今メッセージで取り上げた何々しなさいという、箇所において本当に多くのチャレンジがありますけど、どうか、私たち一人一人があなた様からいただいたものの素晴らしさ、素晴らしいものである、神様唯一の方である、唯一の希望であるとの確信にとどまることができますように、どうかあなた様初めの、私たちを初めに愛してくださったその愛にとど、まりすることができますように、どうか、悪しき者から、悪しき者を霊から守ってください。また、今日ここに来ることができなかった、兄弟姉妹の人たち、もうあなた様の帰りには豊かに、ありますように、またこの1週間を守ってください。そしてまたいつも私たちが全て、いつも喜び、全てのことに、あ、絶えず祈り、全てのことについて感謝することができる、本当に純粋に感謝することができること、自分の思いや願いではなかなかそれができません。だからこそあなたを必要としております。どうか私たち一人一人に、本当弱い私たちですが、あなた様本当に必要としております。どうか一人一人にあなた様が臨んでください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。